お送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
さて市長、
はい、
あっという間に2014年も過ぎてしまいました。
そうですね、
1年を振り返ってみますと、はい、今年もいろいろな出来事があったかと思います、はい、市長にとってどんな1年になりましたでしょうか。
はい、まず、そうですね、お相手が鈴木恵子さんに変わったということでございまして、それがあの今一番印象に残っている ところです。
よろしくお願い
します。同級生にやっぱり同姓同名の方がねいらっしゃってね、恵子やんなんて言ってますけども、本当にあの今日初めてお会いしたとは思えないような印象でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず今年はですね、やはり振り返ると宇都宮市としてですけども、漢字一字にすると、響く、はい、反響、そういうね響くという字がじゃないかなと思うんですね、というのも宇都宮がこれから進めていく街づくりの中でネットワーク型コンパクトシティという、まあ、コンパクトな街をいくつかの拠点の中で形成をして、デマンドタクシーとかと地域内交通、あるいはバス路線や LRT で宇都宮全体を公共交通でカバーしちゃおうと、車の運転ができなくなっても心配ないという、まあ、人口減少超高齢社会を見据えた街を作るために取り組んでるんですね。これが国もですね同じような方向になってきまして、まあ、国にも影響があったのかなっていう、それと市町村の中でも議員さんだけじゃなくて首長さんも宇都宮に視察に来る方が大変増えたんですね。ですからそういう意味で反響影響という、まあ、響くという字かなって今年は振り返ると思います。そこで主なニュースですけども、振り返りまして、まず一つ目が3年ぶりに餃子の消費量が日本一に、なりました、
はい、
それと二つ目が、宇都宮出身のジャズ演奏家であります渡辺貞夫さんが名誉県民になられましたね、
はい、
そして三つ目がジャパンカップサイクルロードレースに過去最高の12万1000人の方が観戦に訪れていただきました。その3つあたりがね印象に今年は残っていますね、
はい、明るい話題がたくさん入ってくる年になりましたよね、
はい、でまた付け加えると宇都宮ブリッツェンが J プロツアーで2度目の団体総合優勝を果たしました。それともう一つ餃子ネタですけども、
はい、
餃子像が JR 宇都宮駅西口のペデストリアンデッキに1階から2階に移設されましたね、
はい、
結構テレビとかで取り上げられて全国に発信されてましたから、まあ、餃子様様かなって思っています、
はい、餃子の街宇都宮はもちろん消費量も今回3年ぶりに入り咲いて、はい、消費量ももちろんですけれども味品質も
そうですね、
こちらも誇れるものですからね。
それとやっぱり特徴として消費量を追い求めてきたんではなくて、やっぱり餃子によって街を作ってきた、街づくりの一つの柱として餃子を使ってきた、でそしてもう一つその餃子を行政が育ててきたんじゃなくて、餃子界の方々もちろんそうですけども、市民の皆さんもそこに賛同していただいたり、まあ、商工会員所あるいは宇都宮青年会員所といったそういう団体も一緒になってこの輪の中に入って育ててくれましたよね。だから、まあ、本当に市民総ぐるみで街づくりの一つとして、まあ、餃子を活用してきたと、まあ、いうことで、まさしく餃子の街宇都宮だと思うんですね。消費量も大切だと思いますけども、それよりももっと大きな餃子の街、そういう視点でこれからも街づくりを、まあ、餃子とともに進めていくことが一番いいんじゃないかなと思いますね。
もう餃子の街、そして自転車の街、はい、もういろんな面で宇都宮市を PR でした、はい、でしたね。
餃子食べました？たくさん。
大好きです。
あ、そうです、
はい、
いい子です。餃子は手軽ですしね、今は本当にまあ、ほとんど餃子の専門店で皆さんお買い求めになると思うんですけども、やはり手軽に食べられる、そして、昔は、まあ、我々の小さい頃っていうのは結構専門店で買うよりも食べ ったりしましたが、家で食べるのは買ってくるのもありましたけども、私の家なんかは家で作ってましたね。
そうですか、
母親の手伝いを横でしながら包んだりね、不格好になっちゃうんですけども、そういう思い出が餃子にはありますよね、まあ、だいぶ今はあの家で作るというのもあるでしょうけども、専門店で買ってきてお家で焼くとか、あるいは専門店で食べるとか、まあ、そういう食べ方ですかね、宇都宮の場合ね。
あと意外に知られていないと思うんですけれども、宇都宮が百人一首と、
あ、そうですね、
都であるということ、
小倉百人一首ね、発祥の地でありますからね、まあ、宇都宮宇治頼綱公が、まあ、京都小倉山荘にこもった時に、依頼をしてできたのが小倉百人一首と、まあ、いうことで、依頼を受けた藤原の定家さんも、まあ、本当に素晴らしい歌をね作っていただいて、まあ、あの宇都宮にとって文化の香る町の一つが、これが百人一首だと思うんですよ。当時は花壇として京都花壇、鎌倉花壇、そして宇都宮花壇、これが全国で有名な、まあ、御三家と言われてたらしいですよね。
そうです
か。我々もそういうその先人たち、ご先祖様が、文化を育ててきたということを大切にして、我々も後世に伝えていきたいですよね、まあ、そういう意味で今年百人一首の全国大会を宇都宮で初めて開催したということは、まあ、私は大きなインパクトがあったんじゃないかな、これもさっきお話したように影響反響があったんじゃないかなと思うんですね。
あともう一つ気になるところが、はい、北海道新幹線
はやぶ
さ、
そうですね、
宇都宮駅にな
んとしてもね止めていただけるとありがたいですね。やっぱりそれだけで北海道からの、まあ、観光客のみならずビジネスマン、あるいはこちらからも北海道に行けるという、まあ、総合で、北海道そして北関東が総合で交流人口が増えていく、で経済の活性化にもつながるでしょう。だから便利になるからいいとか、あるいはなんていうんですかね、北海道に好きな北海道に行きやすいとかっていうだけじゃなくて、これからの人口減少の社会の我が国において地方がどうやって生きていくかっていう中では、そういう各地域地域が連携を取った交流人口を増やすとか経済の活性化とかというのにつなげていくことにとっては、やはり宇都宮に止めるということは北海道の方々も熱望しているわけです。我々も同じように、熱望しているわけですから、なんとかJR 東日本さんにもご理解いただいて、全部とは言いませんからね、何本かでも止めていただけると利用者の方も利便性が増すんじゃないかなと思いますね。何せ宇都宮は鉄道で発展してきましたよね、そもそもその東北線と言われた鉄道、あれも宇都宮を通るわけではなかった、最初は違うところを通る予定だったのが、まあ、そこで反対運動が起こって、じゃあ、次の白羽の矢が立ったのが宇都宮、まあ、黒磯那須方面ですね。そこで宇都宮に鉄道が来て、そして物流の革命が起こって、鉄道で物を運ぶような時代になって、人やお金や物が動き出した。で宇都宮も発展をしてきた、県庁も移ってきた、そして新幹線が通るようになって、その新幹線も宇都宮に止まるようになった、その、まあ、それが大きな宇都宮の発展の原因、まあ、要因の一つだと思いますね。で今度はその新幹線がさらに発展を促すんではなくて、はやぶさが止まらないということは素通りするわけですから、人や物やお金というのがどんどん宇都宮を素通りしていってしまうということになるので、今まで発展をしてきたこの大切な JR 線、これをさらに宇都宮の発展にもつなげていくためには、 JR 東日本の皆さんにお願いしますって言うしか、ね、ないと思うんですね。
皆さんの働き、本当に期待したいと思っております。
はい、
まあ、こうやって振り返ってみましても、はい、もうたくさんの出来事を宇都宮市にありました、ね、来年もさらにいい年となることを期待したいですね。
そうですね、皆さんにとって素晴らしい年でありますように記念いたしたいと思います。
はい、さて、はい、年末年始は飲酒の機会が増えると思います、はい、特にドライバーの皆さんには交通安全には気をつけていただきたいですね。
そうですね、 交通事故はこれもう人によって防げんですね。人が起こすものですから、特に飲酒運転、この根絶については毎年お願いしているところですけども、今回も重ねてお願いをいたします。飲酒運転は絶対にしない、そしてさせないを徹底してください。
交通安全を心がけて、人にも環境にも優しい運転は皆様にお願いしたいですね。そうですね。はい、で年末年始は市の施設は休業になりますね。はい、本庁舎は12月27日土曜日から1月4日日曜日まではお休みとなっております。はい、その他詳しくは広報宇都宮12月号の12ページから13ページ、はい、こちらをご覧いただければと思います。はい、また大掃除のゴミのこの清掃工場の持ち込みについてもお願いがあります。はい、市内の清掃工場、家庭ゴミの持ち込みが集中して大変混み合いますので、持ち込みできる施設、持ち込みできるもの、持ち込みできる日にちなどについても詳しくは広報宇都宮12月号6ページから7ページこちらをご覧いただければと思います。
よろしくお願いします。
本日の出演は佐藤栄一宇都宮市長でした。今年1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もよろしくお願い
します。こちらこそ来年もどうぞよろしくお願いいたします。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮がお送りする宇都宮インフォメーションでした。